BSS ラジオ午後はドキドキ週刊 SDGs 一人一人が地球のために。週刊 SDGs、 まずは島根大学大学院松本一郎教授による学級通信です。その1、教授からのコメントです。皆様明けましておめでとうございます。昨年はこの午後はドキドキで週刊 SDGs が始まり、1ヶ月に2回のペースでスタジオにてリスナーの皆さんにお話を届けることができました。私にとっては SDGs を皆さんに届けることによって世界を持続可能な未来に導くのが仕事だと考えておりますので、本当に良い機会ご縁をいただきました。太田くん、水江ちゃんのサポートとリスナーの皆様のご支援に感謝いたします。ありがとうございます。今年も皆さんよろしくお願いいたします、という松本教授からの新年のご挨拶でした。その2です、はい、こちらが今日のお勉強、昨年の復習となりますね。さあ、この SDGs のコーナーも SDGs の解説を続けてきて、昨年末にて17のゴールのうちの15番まで解説をしてまいりました。つまり17のゴールを3つに分類した松本式で解説をすると、人の生活に関わる6つのゴール、社会や経済に関わる6つのゴール、自然環境の保護と人の生活に関わる5つのゴールでした。あと16番と17番のゴールの解説が残っています。この16、17番は人の行動に関わるゴールになり、これまで解説してきたそれぞれのゴールに対する私たちの行動、取り組みを示す内容となっています。人は社会を形成し、国や世界とつながっています。このコーナーでは一人一人にできること、つまり個人でできることを中心にその内容をお伝えしていますが、一人一人の意識こそが社会を動かし、そして世界を変えることになります。17ゴールの解説が終わると、いよいよ169個のターゲットについて解説します。新しい年、2022年を迎えたこのスタートの時期にあたり、皆さん一緒に頑張ってまいりましょう。以上、本日の松本教授の SDGs 学級通信でした。
はい、一緒に頑張っていきましょうね。
そうですね。さあ、そして今週のゲストです。2回目のコーナーの登場となります。ビジュアル系エシカルアーティスト、木差しさんと電話がつながりました。木差しさん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いいたします。
さあ、木差しさんはこの週刊 SDGs2 回目の登場ですけれども、はい、木差しさん、改めてその SDGs につながるエシカルファッションブランド木差し、このブランドを立ち上げられましたけれども、どういう思いで立ち上げたんです？
そうですね、2018年頃にエシカルっていう言葉に出会いまして、まあ、そこからファッション業界の環境汚染とか、はい、あとは労働環境の問題を、まあ、目の当たりにして、そこからちょっと、まあ、この状況は変えていかなきゃっていう、まあ、勝手な使命感を持って、まあ、自分の好きだった音楽とファッションを組み合わせて何かできないかって思った時に、まあ、ブランドを立ち上げようというふうに決めて、2020年にですね、はい、立ち上げて、はい、頑張っています。
昨年は、2021年は木差しさんにとってどんな年と言えます？
そうですね、まあ、個人的に2021年のテーマとして地元×エシカルっていうのをテーマにしてたんですけど、
はい、
で地元にフォーカスした1年だったかなっていうような形で、まあ、境港市の特産でもある白州麺を実家の裏庭で育ててみたりとか、あとは BSS さんとか、まあ、それこそローカルテレビの方とかも、まあ、取り上げていただいたりとか、あとはそうですね、鳥取若者ミーティングっていう県の活動で環境意識とか脱炭素に関する若者目線っていうのを、まあ、知事にご提案するっていう形の活動もやらせていただいたりとか、本当に鳥取県にフォーカスした1年でしたね。
となると木差しさん、米子市在住ということで、今はじゃあもう米子を拠点にと言えますか？
そう、もう9割活動してますね。
9割方も米子。
はい、そうですね。
嬉しいですね。で、先ほど、木差さんがおっしゃった白州麺ですけれども、はい、家で白州麺を育てているんです？
そうですね、もう収穫はちょっと終わってしまったんですけど、綿が何個かできて、和麺として、まあ、家で育てて収穫まで行きましたね。
その収穫した綿はどうしてます？
今保管しているんですけど、まあ、ちょっと商品を作るほどの量ではなかったので、また来、まあ、今年ですね、今年の植えるタイミングで、種がまたそこになっているので、種を植えてまた増やしてってどんどん増やしていけたらいいなというふうに思ってますね。
白州麺っていつ頃が種まきの時期でしたっけ？
5月ぐらいですかね。ゴールデンウィークとかのあたりに植えるのが一番いいっていうふうに教えていただきましたね。
じゃあ春にはまた白州麺の栽培の作業が始まるわけですね。
そうですね。
2022年、木差さんにとってどんな年にしたいという、そんなビジョンがありましたら教えてください。
そうですね、やっぱり2022年も、まあ、地元かけるエシカルっていうのは継続しつつも、やっぱりアーティストとしても活動しているので、まあ、少しエンタメ要素も強めていって、まあ、ブランドのテーマである、まあ、音楽とエシカルファッションで世界に幸せを届けたいっていうのがあるので、それをしっかりと体現できるように、まあ、曲を作ったりとか、米子の街中で撮影したりとか、MV を作ってみたりとか、そういうのをやってみたいなと思ってます。あと、去年からクラウドファンディングっていうのも準備を進めていまして、まあ、4月5月ぐらいから始められるように、もう本当にまさに地元かけるエシカルなプロダクトを今準備中なので、そちらもぜひぜひチェックしていただけると嬉しいですね。
今年は木差さんの活動に私たちも触れることが多くなるかもしれないですね。
そうですね、ぜひ
機会が多くなってほしいです。
そうですね、木差さんのことを知りたいという方はどうやったら木差さんのことを知ることができますか？
はい、漢字で木差し、なんとかの木差しっていう木差しの漢字一文字と、スペースを空けていただいて、エシカルっていうふうにカタカナで入れていただくと、ホームページだったり僕の SNS が出てくるので、そちらをチェックしていただけると嬉しいです。
わかりました。2022年も木差さんの活躍期待しております。
はい、ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ビジュアル系エシカルアーティスト木差さんでした。今週の週刊 SDGs でした。